into my heart. Internet radio, Okiraku Channel.
はい、こんにちは。人生上昇塾、足立でございます。
同じくピッカリでございます。
本日もどうぞよろしくお付き合いください。
よろしくお願いします。
はい、
はい、あのですね、
ほうほう、
あの先日あの、ネット上でね、
うん、
ちょっと興味深い話記事があったんですけども。
おお、どんなやつ？
オーストラリアでの話なんですけどね。
はい、
オーストラリアの病院で、病院で最後お亡くなる人をたくさん見ていたあのナースの人が聞いた、
ほうほう、
死ぬ前に語られる後悔っていうやつがありましてね。
ああ、生のこの話ですか。
そうそうですよね。
なるほどなるほど。
で、それの今日はちょっとベスト3を紹介してみたいなと思いまして。
なるほどなるほど、どうぞどうぞ。じゃあぜひ、
はい、
うん、
第3位、
第3位、はい、
もっと自分の気持ちを表す勇気を持てばよかった。
もっと自分の言う、あら、え、
自分の気持ちを表す勇気を持てばよかった。
ああ、なるほどな。
これ気持ちっていうのは感情ですよね。
う
ん
うん、そうやね。
世の中でこううまいことやっていこうやっていこう思って自分の感情を押し殺して、自分はやってるつもりやれんけども、心の中ではもう面白ないしょうもないないのは分かってあるからね。
まあそうやね。
死ぬ間際に、ああもっとちゃんと感情を表したらよかったなっていう、
ね。腹だったら怒ったらよかったってことやんな。
そうですね。悲しかったら泣いたらいいしね。
うん、普通のことやけど、それを抑圧してしなかったと。
そうそう、それがね、ベスト3、第3位で。
そっか、それ後悔するんだやっぱりね。
しますよね。
うん、なるほど。じゃあ第2位は。
第2位が、
うんうん、
あんなに一生懸命働かなくてもよかった。
お、
これはやっぱ男性に多いですね。
ああ、なるほど。男性、会社、
そうですね、
ね、勤めしてて仕事してる時は分かんないんですよね。
うん、家庭顧みずね。
うんうんうん、
しょうがない面もありますけどね。
男ってさ、チャンネル数少ないやん。
そうですよね。
もう仕事言うたらもう仕事チャンネルやもんね。
そうそう。で、それによって給料発生しますからね。
そうそうそう、一生懸命頑張って、経済的にね、よくすることが家族のためになるんだと思い込んでやってるし、仕事人間になることはいいことだってやってるわけでね。
そうですよね。
そこそこでやってやろうなんてなかなかできないわけでね。
家庭との両立ってね、ちょっと難しい。
男は下手くそやろな。
いや、確かにね。日本の場合やったら定年していきなりね、熟年離婚みたいな、
あるよね。
うん、
なんでなみたいなね。
びっくりですよね、男にしたら。
男何にも変わってないから。女性はしたたかというか、ちゃんと計画的やね。
計画的ですよね。
退職金ちゃんと入ってね。
そうそう、ちゃんとへそくりもしっかり
してね。じゃあそろそろ行かせてもらいますっていうね。
最低ですね。もう
でも我慢してるんですよね、女性もね。
確かにね。
だからその我慢で我慢を重ねて頑張って60まで付き合ったと、いうことやと思うわ。
はいはい。
ほんまやったらもっと早う見下り班つけてますせと。
ほんまやったらね。
45ぐらいで終わってるよと。15年お前のためにやったったやっていうね。
あ、だけど食べていかなあかんしね。
これ男と女の言い分が違うね。
そうでしょうね。
これ多分ね、会えへんよ。
脳の構造がちゃいますよ。
だからプログラムが全くこう違う、こう仕組みになってるんでね。だからいいんですよ、その馬車馬のごとく働く男性とね。
はいはい。
いっぱいチャンネルを持ってこうバランスよくやる女性とね。だからこう一つやっていけるんでしょうな。じゃあ第2位は。
いや、第1位です、今度。
そうか、
はい、
よろしく。
はい、はい、第1位は、
ほう、
自分自身に忠実に生きればよかった。これは言うたら他人に望まれるように生きてきてたわけ、
ね。まさに成人伝説やね。
成人伝説の後半ね、
この間のね。
なんでもっと自分らしく生きてこれ来なかったんやいう効果ですよね。
ね、人の顔色伺ってね、認められたい、愛されたい、
はいはい、
好かれたい、共感されたいっていうことを優先させてしまうと、自分を殺していかなきゃいけないんですよね。
で、また出したらどうなるかいう怖さがあるんでしょうね。
さっさ嫌われるもん。
嫌われますよね。
あのね、自由に生きるってことは嫌われるってことなんですよ。
うんうん、
無理無理やって、その自分好きなことやって皆さんに愛されるなんてことはないっすよ。
まあ確かにね、
うん、それはある一部は愛してくれますよ、好いてくれますよ。
うんうん
うん、例えば冒険家やったら冒険仲間っていうのがいるじゃないですか。
ああそうですね。
ね、でもその家族家庭はどうなんですか。
うんうん、
お金貯めたらその金持ってバーンとあの冒険しに行く男ってどうなんでしょうね
なんか一生懸命ついていってる感じはしますけどね。
あんな人間になりたくない、うん、あんな大人になりたくないって思うんじゃないですかね。
ああなるほどな。
うん、でまあ奥さん怒るでしょうね。
うんうん、
うん、まあ亭主元気で留守がいいなんてね言葉がありますけどもね、ほどほどなもんでしょあれって。
いやそらね、あの極端にやられたら困りますよね
そうそう、だから自分がこうしたいことだけをするなんてことをやってれば、うん、必ず誰かには嫌われるんですよ。
まあそれを貫くか誰かに合わせて生きるかね。
うん、だから誰かに合わせても結局嫌われますよ
そうやったらね、好きなことしてよろしいよね。う
ん、例えば10人いるじゃないですか。
うん、
で10人の皆様全員に好かれたりとするじゃないですか。
はいはい。
でみんな違うこと言うじゃないですか。
ああそうですね。
俺はこうしてくれ、あれはこっちは愛してくれと、
うん、うんうん、
で全部違うように自分を作って10通りの自分を作っていかなあかんと、
うん、
そんなことできへんねんって
もう病気になります。
病気になるし、もう結局ちゃぶ台ひっくり返すんですって
最後ね、
最後は、
うんうん、
絶対嫌われるって、
うんうん、
だからねオチは最初から決まってんねん。
はいはい。
それがいつかだけ、
いつかだけね、
うん、だから最初からちゃぶ台ひっくり返そうって言ってるわけですよ
そのいつかがね死の直前ではちょっと遅すぎますよね。
だからその先ほどピッカリさん紹介してくれたこのアンケート、すごく本当にこの我々も真剣にあの、ね、考えた方がいいっていうのはやっぱり死ぬ間際になるとそうなるんですね。
死ぬ間際では遅いですね、
うん、抑圧してた自我っていうのが死ぬ前にもう消えていくんですよ。
うんうん、
うん、そうすると本当の自分がやりたかったこと、
うん、
っていうのは浮かび上がってくるのね、
うん
うん、で初めてそこで分かるんだけども、
うん、
もう皆さん後悔っていうのは遅いという意味の後悔ですから。
そうですよね、
うん、残念だったっていうことですから、
うんうん、
今このお気楽聞いていただいている皆さん、金城下やってくれてる皆さんっていうのは、
うん、
もう今元気な時にそれに気づいてるから。
そうですよね。
そうなんです、ここが大きく違うところ。
このツールをね使い倒さな損ですよね。
そうそうそう、まあ、お気楽聞いてやる、
うん、
やってお気楽聞くっていう風にね、うんうん、していただければ、
うん
うん、そういう先ほどのナースさんが、聞いたその今回ベスト3みたいなことはまずないですね。
ないですよね、
うん、だからそれだけでもすごいラッキーなんで、
うんうん
うん、あとは皆さんのそのやるというね。
そうですね、
自分のためにやるっていうことを、まあ、ぜひしていただきたいなと思います、う
ん、誰のためでもないですね。
その通りということで、
はい、
ピカさん今日ありがとうございました。
はい、
久しぶりのネタの提供いただきましてはい、ということで本日もどうぞよろしくお付き合いください。
We are the creation Lord of Life Internet Radio Okiraku Channel。
はい、本日はきのこさんからいただいたご質問です。それではお願いします。
はい、私はよく他人を批判しますし、相手が間違っているとすぐに苦情を言います。でも私は間違ったことは言っていないので、やめるつもりはありません。以前足立さんは、相手を批判することは鏡に向かって唾を吐いているようなものだという話をしていました。これは一体どういうことなのですか。もしこのままバッシングを続けると何か良くないことが起こるということでしょうか。はい、
はい、ありがとうございます。はい、このきのこさんは別にね、間違ったことは言ってないですよね。
そうですよね、う
ん、確かにもうおっしゃる通り、
うん
ね、きのこさんは正しい、
正しいですね、
うん、そう思いますね、
うん、
さて自分が正しいということを証明するには、
はい、
ピカルちゃん一体どうすればいいんでしょうかね。
間違った相手がいないとダメですよね。
ですよね。
はい、
ね、もうこれはもう気楽でずっと言ってることですけども、
うんうん、
自分の正しさを証明するには間違ってる相手が必要である。
はい、
ですから、スーパーマンもですね、
うん、
悪いやつが登場しなければね、
はいはい、
ただの新聞記者じゃないですか
そうですよ ね、
モテないやつじゃないですか、ね、で映画では悪者が先に登場してね、
うんうん、
正義のヒーローが後でやってくる、
はいはい、
ね、先にこの、ね、スーパーマンが電話ボックス行ってやで着替えて待ってるっていうシーンなんかないでしょ
ないですね、悪に出てくるの待ってるのはね。
そうやね、だから必ず悪がやってきたら、うん、よし行こうかってなるわけでね、でもね、この人間業界では逆なんですね、
はいはい、
まず初めに正しさがある、
うん
ね、自分は正しい、私は間違っていないってね、
うん、
創造主が宣言をする、
はい、
するとはい了解いたしましたってことでね、
うん、
間違ってる相手が現れるんですね。
あ、出てくるんですね。
私ここ詳しいんですよ。
あ、なんでですか？
もう何度も言うけど魔教時代があったから。
ああ、はいはいはい、はい、
そうそう、もうまさにね、そんな感じだった。自分は正しいと思い込んでいたのでですね、
うん、
周りを見ると間違ってる人だらけなんですね。
もう山盛りおるんです
か？山盛りてんこ盛りですよどうやったらこの間違ってる連中を正すことができるのかってね、
うん、
まあ毎日そんなことばっかり考えていた。
なんかそんな使命感に駆られとったんですね。
そう、正義のヒーローやからね。
あ、はいはい、
うん、だからこの聖者というのはね、
うん、
同じコインの表と裏の関係性じゃないですか。
はいはい、
ね、もうコインをイメージしてください、
うん
ね、私はじゃあ表面で正しいわけですよ、
はい、
で私以外は裏面ですから間違ってるわけでしょ、
うん、
その間違ってる相手を正すってどういうことですか？できます？
そう、片方だけなくすことはできませんよね。
ね、裏面を表面に持ってくるんですよ。
うん、難しいというよりも、
難しいというか、
いうよりも無理ですよね。
そう、片面だけのコインって絶対にないわけだから
ないですね。
そもそもできないことをやってるんですね。
うんうん、
うん、ですから、もうね、表があれば必ず裏がある、
はい、
これが二元世界なんですよ、
うん、
ですから、はいはい、自分は正しいっていうポジションにいる限り、
うん、
間違ってる相手っていうのは存在し続けるんですね。
はいはい、
ですからスーパーマンがヨボヨボのおじいちゃんになったとしてもですね、
うん、
まだ仕事は終わんないんですよ。
あ、もう死ぬまでですね。
そうやね、非常に皮肉な話なんだけども、
うんうん、
正義のヒーローが存在する限りですね、
うん、
平和は永遠にやってこない。
あ、そうなりますね。
そうなるんですね。ですから、まあ世界でいうとアメリカじゃないですか。
はいはい、
まあね、わしが世界の警察官や言うてね、
言うてます ね、
正義という旗をこの振っている限りですね、
うん、
どんな手段を講じようが、
うん、
テロリストがいなくなるということはないんですね。
あ、その旗下ろさなね。
そうやんね、まあ、人類史上平和運動で平和になった試しがないじゃないですか
そうですね、
うん、平和やみんな言うてるわけですよ、
うんうん、
みんな正義ですよ。
そうですね、
うん、でもその正義が天下を取ったところで、
うん、
平和になったことはありますかと。
ないですね。
ですよね。だからもうね、こんなね、当たり前のことなので、
うん、
この人間業界もね、この単純な仕組みにね、
うんうん、
気づかなあかんね。
ほんまです ね、長い歴史ですもんね。
前で何回も繰り返してんねんから
、うん、
というかね、多分ね、もう間違いないなと思ってるのとっくに気づいてんねんね。
ああ、はいはい、
気づいているが気づかないふりをしている、
うんうん、
さあ、さて何のためかというと、
うん、
もちろん利益を得るためなんですね。
あ、そうですね、
うん、ですから国益っていうじゃないですか、
はい、
国だと国益になりますよね、
うんうん
うん、で戦争を起こすことで国益を守ったり、
うんうん、
あとは莫大な利益を手に入れたりですね、
うんうん
うん、そのためにはこの正義という大義が必要になってくるんですよね。
あ、そうですね、
さすがに理由もなくミサイル撃ち込むわけにいかないじゃないですか、
うんうん、
何かやっぱり理由つけなきゃいけないわけでね。
うんうん、
で湾岸戦争やったらこのイラクは大量破壊兵器持ってるで言うて
はい、はい、
もう間違いないんやで言うてね、
うんうん、
見つけたるわ言うて、でミサイルボンボン打ち込んでいって、でいざどこにあんねん言うたらどこにもないよと。
なんぼでも作れますわね、そういう事実は、
うん、そうやね。あ、もうバッチリやね。だから戦争はね、起こってくるんじゃないんですよ、
うん、
作ってるんですよ人間が。
起こしてるんですよね。
そう、もう完全にもう自分たちでもうこれもうなんていうんかな、もう分かりやすく言うともう作ってる。
まあまあアメリカだね、軍需産業ですからね。
そうやね、もうそろそろやらなあかんなってことですよ。
もうそろそろね。
そうそうそう、ですからね、おいおい、要するにこの自己の利益を得るためにはですね、
うん、もう
絶対悪っていうのは必要になってくるんですね。
はいはい、
うん、だから人間業界には必要悪っていうじゃないですか、
うんうん、
変な言葉でしょ
ね。え、変ですよね。
必要悪ってなんやねんと、
悪がいるんですもんね。
そうだから都合の良い成果を上げるためにはですね、うん、必ず都合が悪いことも起こるんですよ。
うんうん、
うん、でもその悪にはですね、
うん、
ちょっと目をつぶろうじゃないかと、
はいはい、
そんなことやってるんですね。
うんうん、
最近でしたら PM2.5 とかね。
ああこの前 2,3 日前すごかったですよね。
僕の事務所からの風景もすごかった。
もう霞んでね。
霞むね。だから、
うん、
こんなにと思ったぐらい白かったね。もう先が見えなかったねあんまり。
でも昔やったらこうなんか霞んでたらこう風流風情があった感じでしたけどね。うん、今の霞は怖いですね。
あだからすごいね。だからこれも必要悪ですよね。
うん
うん、だから経済発展という善のためにだったらですね、
はいはい、
もう大気汚染もやむなしと、
うん
うん、それが原因で国民が死んでもそれもまあやむなしと。
そうです ね、
それは国民ではなくてですね、まず国が発展しなければならぬのだっていう考えがあるんですね、国の方に、
うんうんうん、はいはい。
で身近なものだとタバコがあるじゃないですか。
タバコね、
知ってます？タバコの税率って今。
ああ、知らないです僕、吸わないんで。
そやろ
う、うん、
なんとなんと、
うん、
65% やで。
あ、そんなにいってますの。
1箱400円やとしたらね、うん、税引き価格ってたったの160円やね。
へえ、すごいですね。
240円税金に持っていかれてるんですよ。
でまあ吸いすぎには注意しましょうって書いてあるんでしょ。
そうそう、これ吸ったら肺がんになる可能性あるでっていう、あのね、うん、あの体に悪いとかね、
うん、
肺がんになって死ぬなんてことはね、もうね、国もねとっくの昔に百も承知なんですね。うん、そやけども毎日スモーカーから金を巻き上げられるわけじゃないですか。
うんうん、
でタバコを売っている JT からも莫大な法人税が入ってくる。
ああ、そうですよね。
これタバコの税収って年間2兆円あんねんって。
ほう、すごいですね。
もうだからもう借金だらけの国ですから、
うんうん、
タバコっていうのは美味しい必要悪なんですよ。
うんうん、
もう悪いなんてとっくに分かってるんですよ。
まあね、
うん、でもそんなもんやめられ、2兆円どうやって稼ぐねんと、国が、
うんうん、
できまへんと。
また上がるんですか。
そうそう、もうどんどん上がるよ。
ああ、
消費税も上がるでしょ。
そうですね、
うん、もうひどいよ本当に。だからね、
1箱1000円だったらどうします。
もうだって欧米なんか1000円でしょ。
そんな高いですか。
うん、なんかもうヨーロッパなんか1000円だしよ、スタッフ。だから1000円までは必ず上がるってよ。
どうなるんでしょうね。
どうなるんでしょうな。
おう、吸う人は吸うやるけど。
だからタバコ破産とかあるんじゃないですか今後。
タバコ破産、
うん、もうよくわかんないけど、うん、だからまあ業界とか国の話もうこんなんやばほどあります。必要悪の話っていうのは、
うんうん、
分かっちゃいるけどずっと隠してやってることなんか山ほどあるんで、
はいはい、
もういい都合がいいことには必ず悪いことがついていると、
うんうん、
いうふうなのはもう明らかなんでね。
うんうん、
そういう二元の世界なんだなっていうことはもう皆さん忘れないでいただきたいなと思います。
はい、
それでまあ業界とか国の話をね、
うん、
並べてもまあ皆さんピンとこないかもしれないんで、
うんうん、はい、
まあ、個人の話にしてみたいのですけども、
はい、
これね個人になってもね、
うん、
善悪とか聖者の仕組みは全く同じなんですね。
あ、スケールがちゃうだけですね。
そうやね。でね、結局は自分の利益のためなんですよ。
うんうん、そうですよね。
うん、このバッシングっていうものの裏側には必ずと言っていいほど自己利益っていうのがあるのね、
うんうん、
それが目的がちゃんとあるわけなんで、
うんうんうん、
例えばこの電車に座席が空いててね、
はいはい、
うん、あーラッキー言うて座るじゃないですか、
うん、
で途端に混雑してきてね、
はいはい、
ああ やれやれよう座れたなって感じになるんでしょうけども、
うん、
でドア閉まる直前におばあちゃんが入ってきたわけですよ。
うん、はい、
うん、うわどうしよう思ってね、
うん、
譲ってあげなきゃあかんわと思いながら体が動かない、
はい、
体動かないからもう仕方なくうつむいて寝たふりをするなんてね、
うんうん、
でいや参ったなとか思いながら寝たふりしたら、うん、このちょっと薄めを上げて優先座席ってあるじゃないですか。
あ、はいはい、
うん、それを見てみるとこの高校生がスマホやってんねんね、
うんうん
うん、なんかうつむいてね、
うんうん、
ひたすらなんかゲームかなんかやっちゃったりしてて、うんうん、でするとこの自我がですね、
うん、
その高校生をにらみつけてね、
はいはい、
心の中でこう言うんですよ、
うん、
なんて野郎だと、
うん、
そこは優先座席やでと、
うん、
お前が早く席を譲れ、
うん、
早く席立てバカ野郎ってなるわけですよ、
はいはい、
ね、このおばあちゃんが座れないのはあいつのせいなんだと、
俺は悪くない、
そう で自分にねそう言い聞かせることによって席を譲らなかった自分を帳消しにしてるんだよね。
うん、ややこしいですね。
これでもおもろいじゃないですか。
まあね、
そもそも席譲らなかったのは自分やんね。
うん、そうですよね。
ね、でもバッシングして誰かを悪人にすることで、
うん、
自分は悪くないっていうこの恋の表面のポジションをキープできるわけですよ。
うんうん、
ね、この自我はねこのテクニック大好きなんですね。
もういろんなところで発揮してますね。
もう毎日のように発揮してるね。
毎日ね。
頻繁に使っているはずです。
ほうほう。
例えば俺がわからないのはお前の教え方が悪いからだ。
うんうん、
ね、
まあ、人のせいに相手のせいにしたら楽ですもんね。
うん、私の人生がこうなったのは全て親のせいなんです。
ああ、僕ね完璧にそれやってましたね。
ね、
はい。
でね、まあこんなん言うたらキリがない。もう一日もありますありますって感じになると思いますわ。
はいはい。
うん、でうまいこうテクニックのこの悪のすり替えっていうのかな。
うんうん、
それをねもう頻繁にやってるはず。
うんうん、
でね、苦情を言ってくる人ってほとんどの場合は簡単に怒ってるでしょ。
ああ、そうですよね。
当たり前けども、
うんうん、
でね、これにもちゃんとした理由があるんですよ。
はいはい。
ね、怒りがやってきたから腹が立ったから、
うん、
文句言うんじゃって言うんだけどそうじゃないんですね。
うんうん、
相手を制圧しなければいけない。
うん、
だからそのために怒りが必要なんですよ。
うんうん、
ね、だってもし苦情を伝えるんであればですよ、ね、あのこの間のことですけど、
はい、
ね、まるまるがまるまるしたんで、まるまるして困っちゃいましたよと、
はい、
冷静にちゃんと向こうに話せばいいじゃないですか。
まあまあそうですよね。
それで伝わるでしょ。
うんうん、
苦情になるでしょ。
うん、
うん、そうじゃないんですね。自我の目的はまず相手に非を認めさせることなんですよ。うん、
あ、はいはい。
そのために怒りという感情、このエネルギーを利用すんねんね。
うんうん、
だって怖いじゃないですか。
もうビビらせ
る。うわー言われたらうわーなんやーってなるやん。
うんうん、
んでもガンガン怒ったらもう向こうはちっちゃくちっちゃくなるじゃないですか。
はいはい。
すいませんすいませんってなるじゃないですか。
うんうん、
まずそのポジションをキープしなきゃいけないのね。
うんうん、
だから向こうが土下座なんてしようもんなら、
はい、
まあ許したろうかってなるじゃないですか。
うんうん、
なんやねんとそう、対応はいいのかと。
対応はね、
まあ今度気をつけたらええわってなるじゃないですか。
は
でしょ。
うんうん
うん、だって例えば喫茶店でコーヒーかけられたからってこれクリーニング代払えってほんまに250円とか300円とか欲しい？
そんな問題ちゃいますもんね。
そうでしょ。
うん、
うん、すいませんすいませんって、あ、もう金銭といてってなれへん。
うんうん、そうですよね。
うん、でも何にも言わずにスッと言ったらどうなの？
そらね、もう舐められたと思いますもんね。
そうでしょ。カーッとくるやろ、うん、怒りがクワーッとくるやろ、うんうん、でそれはお前が謝らなければいけないのだっていうね、お前が間違っているんだっていうことを相手に認めさせるために怒りっていうのを利用しているってことなんですよ。
うんうんうん、
うん、ピカリちゃん逃走中っていう番組知ってる？テレビ番組。
ああ、知ってます
ね。あの鬼ごっこみたいなね、
はいはいはい、
壮大な鬼ごっこっていうのかな。
うん、あれね。
でハンターという鬼がから逃げていけばね、
うんうん、
なんと1秒で200円ですよ。
逃げ切ったら100万でしたっけ？
もっともっと。
あ、もっとでした。
うん、その話ちょっとしたいねんけど。
あ、はいはい。
でもこれほら捕まったらゲームオーバーで賞金もゼロになるっていう仕組みがあるじゃないですか。
うん、そうそうですね。
で途中で自首するとゲームオーバーになるけども、うんうん、ゲームは終わりだけども賞金はそのまま燃えるっていうルールがあってね。
はいはい。
以前あのドランクドラゴンっていうね、
おう、
ドランクドラゴンですか、あの鈴木拓さんっていうね、
うんうん、
芸人が自首してね、
はい、
ゲームがリタイアなったんですけども、
うん、
まあ、その行為がこのネットでめちゃくちゃにバッシングされてるわけですよ。
ああ、あの人なんか用されてるみたいですね。
うん、もう炎上芸人って呼ばれてるけども。
炎上芸人ね。
そうそう、うん、もうね、それちょっと見たんやけど、もう社会のゴミだとかね、
うん、
クズだとか、クズだとか死ねとかね、
あ、
うん、もうともケチョンケチョンですけどもね。
うん、
なんでそんな炎上したかというと、
うん、
その時の賞金すごいんですよ。
はいはい。
持って帰った額。
はい、
130万円。
おー、かなりの額ですね。
130万2000円やったかな。
うん、
でもな、これだけの金額を稼ごうとすると2時間近くハンターから逃げ続けながらね。
はいはい。
うん、で1時間40分からなんか逃げ続けたわけなんで、うん、本来そこを称賛されるべきなんねんけどだからそのゲームが途中で終わるってことがおもろなかったんでしょうな。 視聴者からすると、
まあ、番組的に思わなかったんですかね。
そういうことだから、もしかしたらハンターに最後見つかって、うん、もう130万円が一瞬で消えた、うんうん、その時の鈴木拓の顔が見たかったとかね。
あ、それが一番面白いですよね。
うん、そのうわーって残念がある悔しがる顔が見たかったのに、うんうん、こいつ130万円のんのと、うんうん、持って帰りやがってみたいなね。
はいはい。
でもさ、あのどうなんですかね、
うん、
僕はどうかなと思うのは、そのピッカルちゃんやってゲームで130万円も例えばなんかやって買っててやで、いつ終わってもいいですよって言われてたら、
はいはい、
そろそろやめようかなと思いません？
そうですよね、まあ、最後までいける思いがあったらね、
どんなゲームでもいい、トランプでも何でもいいけど、うんうん、パチンコでもいいけど、
ルールですもんね、それが、
うん、そうそう、持って帰りたいなと思えへん、
うん、思います。
ですよね、
うん、
うん、僕も思うと思うんですよ。
はい、
だって庶民であれば誰でもそうじゃないかな
庶民であればね、
うん、一般ピープルであればね、うん、でもさ、もしほら全国ネットでこのテレビで放送されちゃうって言うんであればですよ、
うん、
なんかさ、なんかこのお金じゃないんだよみたいなね、たとえ反対に捕まっても僕は最後までゲームをやり続けるんだみたいなさ、
うんうん、
なんかええ格好する自分もいるじゃないですか
なんかこうカットあるか分かりませんね、
うん、必ずあると思うんですね、うん、で、うんうん、後でしまった、あの時やめときゃよかったと思ってね、うん、多分なるんちゃうかな。だから何でも大体4対6ね、格好悪いと言われても賞金を持って帰りたい自分とですね、
はいはい、
最後までゲームを続けてヒーローになりたい自分っていうね、
うん、
これね、みんなの中どちらもいるはずなんですよ。
あ、綱引きしてますね。
必ずいる、
はいはい、
うん、実際にどっちの行動を起こすかはですね、
うん、
まあ、その人のプログラムの反応次第じゃないですか。
うん、そうですね、
うん、だから鈴木拓は、
うん、
リタイアするという反応を起こしたわけでしょ
はいはい、
うん、それはみんなの中にもあるってことですよ。
そうよね、
うん、だからじゃあバッシングして死ね死ね死ね死ね言ってるけども、
うん
うん、その皆さんが本当にこれに出場してね同じシチュエーションになった時にね、
うんうん
うん、あの自首してしまったっていう人も絶対その中にはいるはずなんですよ。
ああ、そうですね、
うん、だから相手に感じるものは全て自分の中にある、うん、
はいはい、
でもこれはもう大原則ですから、これ例外がないんですね、は
い、ないですね、
うん、だからバッシングしているその相手っていうのも自分なんですね、
うんうん、
それを鏡に向かって唾を吐いているっていう、まあ、比喩をさせていただいたと、
うんうん、
いうことなんですけども、きのこさんのもしこのままバッシングを続けると、
はい、
何か良くないことが起こるのでしょうか、
うん、
というご質問なんですけども、
はい、
もうねすでに起こってるんですね。
もう起きてるんですね。
もうすでに起きてるんですね。はい、その通り、
うん、
もうニュース番組なんか見てくださいよ。
はいはい、
ね、悲劇惨劇、
うん、
オンパレードじゃないですか。
まあ最近ひどいですね、ほんま。
もう簡単でしょ、
うん、
人殺しなんてね、
うまいね、
うん、まあ、必ず世界のどっかではドンパチ戦争やってるし、
やね、
日本でも殺人がなかった日なんかないじゃないですか。
あ、いいです、もう毎日何件か出てますもんね。
そうでしょ、
うん、
でネットを見るとね、ネットの掲示板なんか死ね死ねとかね、
はいはい、
もう誰かはもう簡単に死に追いやってやろうというね、
うん、
あいつがどんだけ苦しもうがわしゃ知らんっていう、もうなんかそういう世界になってきている、
うんうん、
だから、
はいですね、
うん、この質問してるキノコさんがいつそんな事件に巻き込まれるかもしれないわけですよ。
あ、はいはい、
うん、だからね、もう良くないことっていうか、もうそういうものは実際起こっている、その世界の中に生きてるんですね、
うんうん
うん、いや、人間業界ってよく言葉使いますけども、
はい、
結局のところ人間の集まりじゃないですか。
そうですね、
うん、ですから我々が見ている世界っていうのはこの人間の集団意識が投影された映像なんですね、
うんうん、
それを我々は見ているんですよ、
はい、
ですから人間をやっている限り、
うん、
この毎日のように起こっている戦争とか殺人とかね、
はい、
誰一人として無関係な人間はいないですね、
うん、あ、そうですね、
うん
うん
うん、だからほとんどの人間っていうのは自分を守るために正しさという武器を持っている、
うんうん、
ね、その武器を相手に突きつけると宣戦布告された相手も自分を守んなきゃいけないので、
はい、
武器を相手に向けるようになるんですね、
うんうん、
これがね波のように連鎖して広がっていくわけですよ。
あ、はいはい、
もう繋がってるんですよ。もう
なんか同じ事件で続きますもんね、
うん、もうそうだし、
うん、
その目に見えない部分としてももう波がブワーッと流れてるのね、
うんうんうん
うん、ですから その善悪の観念を一つ手放して、
はい、
ほんのちょっぴり心が平安になる、
うん、
たったこれだけのことなんですが、これもこの世界に影響を与えるんですね。
こんな人が増えてきたらいいですよね。
そうやね。だから全ての人間がね、うん、どうしようもない自分を丸ごと認めてですね、
うん、
許し受け入れた時にですね、
はい、
人間業界からバッシングっていうのは消え去るんですね。
あ、はいはい
はい、ですから観念浄化は自分のため、
うん、
ですが自分のためは世界のためなんですね、
うんうん、
ですから外の世界を変えようとするんではなくて、うんうん、まず自分の中の心の中で起こっていること、
はいはい、
そこを変えていかなきゃいけないと、
はい、
いうことですね、
はい
はい、今日はこんな感じでいかがでしょうか。それではまた次回。